今日は清水武史レポーターがパン屋のピアンさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕はですね、ディスコではなくてクラブ世代です。完全に、
まあそうよね、見た目にそうだもんね。
でもディスコとクラブって何が違うんですかね。なんか
私もわかんない。何が違うんですか。
僕らの場合はクラブってDJ の方がいらっしゃって、でその人がなんかなんていう円盤レコードとかを回してるイメージなんですけれども、ディスコはそういう方いらっしゃる、 DJ の方ってい
たような気もするし、でもほとんど洋楽がかかってて、ディスコサウンドがかかっててましたね。なんか踊ることに夢中になってるのがディスコだったような気がして、あんまり DJ ってあんまりイメージはないかな。
全く聞いてるとね、クラブとの違いが僕も分からなくなってくるぐらいなんですけれども、はい、まあ多分流行り去りがあるんだと思いますけど、
ね、もう私はとにかくね、クラブって言わないでクラブっていうことにね一生懸命専念しておりまして、もうそこでもう世代が違うっていうね
いや
本当年がバレますな。
そんなことない、そんなことない。だってね、クラブ、僕もよく言ってないですけど、はい、レポートに移ります。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、さてですね、今日はですね、今ご紹介いただきましたけど、パン屋のピアンさんにこれからお邪魔します。
はい。
まゆみさんに前話したかもしれないですけど、僕はね、とにかくパン屋さん好きなんですよ。もうとにかくね、パン屋さんの匂いとかが好きで、店見つけるとね、とりあえず入ってなんか買ってしまうような感じで、ただですね、あんまりこの街角レポートでどっかお願いしようとすると結構ね、お断りすることが多くて。
そうですか。
はい、にもかかわらず今日はですね、ピアンさん心よく受け入れてくれましたので、初めてのパン屋さんレポートになります。
2
年ぐらいやってまして、はい、でですね、場所はですね、調布駅と、布田駅、どちらの駅からも歩いて10分で来れるところにありまして、ですね、住所が調布市布田 1-17-12 番でして、僕が今立ってるところからですね、だいたい歩いて20メートルぐらいのところに甲州街道が通ってます。
はい、
甲州街道のところに信号がありまして、十字路があって調布が丘と書かれてますので、ローソンとかガソリンスタンドがありますので、よく通られる方その辺りをイメージしてください。
はい、
で今言ったのが甲州街道で、ちょうどですね、反対側には旧甲州街道がありまして、その間のところになりますね。で、今日はですね、外の様子なんですけども、今日ね、もう今は小雨も降ってなくて、曇天の空模様で、気温が 23.2、湿度が 94% で、また非常に、過ごしにくいところもありますので、はい、お気をつけください。
はい、
というわけで今日は、パン屋のピアンさんの、店長さんでいらっしゃいますね、内山哲夫さんと、奥の方に奥様の内山みゆきさんがいらっしゃいますけども、今日は、店長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この街角レポートっていうコーナー自体はずっとやってるんですけれども、実は以前にもこの、街角レポートでお邪魔させていただいた記録がうちのホームページに見れたんですけども、それ見ると前回来たのが実は12年前だったんですよ。2007年、覚えてますか？
覚えてるような覚えてないようなですね。
でその前にも2005年頃にもお邪魔させていただいて、で2005年当時16年目になりますっていうふうに文章が書かれてて、で逆算すると今年30年目に突入するということなんですけれども、この地で30年お疲れ様でございます。
ありがとうございます。どうにか続いております。
30年前何かきっかけがあって始められたんですか、それともなんか引き継がれたという形でお店始められたんですか。
勤めてたとこから独立して始まったんですね。それから30年経っちゃったということです。
そんなの経っちゃったなんておっしゃらず。じゃあ、ご主人はなんかパン屋の修行されてたということでよろしいですか。
そうですね、パン屋さんに勤めてて、そのまま独立という形になりました。
でこちらのパン屋のピアンさんなんですけれども、2年前に、今改装されて今のような形になったということなんですけれども、なんか2年前改装しようと思ったきっかけとかってお聞かせできる。
道路の拡幅工事のためにちょっと土地が下がって、それで建て替え、どうにかここに残りたいなということでいろいろ苦労して小さいんですけどできたわけです。
あのこのお店の通りあるじゃないですか、結構あの お向かいにお米屋さんがあって、であるいは、調布駅の京王線側に向かっていくと結構あの飲食店とかもあるんですけれども、今ここ目の前の通りが区画整理をしてて、であのパイプで結構なんか柵みたいなものがあって、2車線だった、1車線が1車線の広さの道路が普通に残ってて、反対の1車線が、今説明しました、単管を刺した、なんて言うんだろうな、手すりのようなものがいっぱいある鉄柵です。鉄柵があって、なんかすごいお店はあって人通りもあるけどちょっと入りにくいですよね。
迷路みたいになってるんで、まあ、お客さんからもどうにかならないのとは言われてるんですけども、ね、私はどうにもできないので、調布 FM さんどうにかしてください。
そんな力はないんですけども、まあ、とにかくちょっと分かりにくいところもあると思うんですけども、あの、まあ、もちろん普通に営業はされているんですけれども、あのパン屋のピアンさん、あの、これネットとかであの書かれてる評判とかですと、結構あのサンドイッチとかとバナナブレッドがすごい評判良いということなんですけれども、この傾向って変わらないですか？
変わらないですね。サンドイッチは安めにやってるんで、朝働あの通勤の方が買っていってくださるし、バナナはバナナでもうずっとお客さんついてるんで、飽きずに通ってもらってますね。
で、あのお店なんですけれども、あの思ったよりちょっとあのこじんまりとした感じになってて、でパンもあの通常出すと、40種類ぐらい毎日作ってるってことなんですけれども、結構出しては売れ出しては売れを繰り返してるっていうことで、なかなかあの時間によってはそのお品物に差があるようなんですけれども、今ここの並んでるものの説明をちょっといただきたいんですけど。
はい、わかりました。
あの白玉チョコと、まあ、抹茶白玉アンパンって このあたりはなんか白玉っていうのをあんま他のパン屋さんで見たことはないんですけれども、
抹茶白玉は以前のお客さんからのリクエストというか、まあ、復活商品ですね。で、あんこの中に牛皮が入って、まあ、牛皮も自分のところで作ってるんですけど、で、まあ、若者向けというわけではないですけど、チョコレートクリームに牛皮を入れてチョコレートクッキーでパンを作ったのがチョコレート白玉ですかね。
白玉チョコ
品名覚えてないんで、
奥からあの奥様のみゆきさんがあのツッコミが入りまして、はい、でクロワッサン、ちょっと普通どっかで見かけるのよりちょっと大きいイメージがあるんです。
あ、これまあ私たちが習ってた頃30年前のクロワッサンかもしれないですね。今小さいですね。でクロワッサンの中にチョコレート、アーモンドチョコが入ってるのがあるんですよ。それが結構人気はありますね。
であと並んでるのだと、あのママレードブレッド、これ400円ですけれども結構お得なサイズですね。
これは安いです。バナナも400円でやってますんで、もう大体同じシリーズは値段も同じだし、それほど高く設定はしてないのでお買い求めやすいと思います。
で、あのちなみにあの今日今午後1時過ぎたところなんですけれども、この後夕方に向かってもうちょっとなんか商品は並ぶ予定です。
もう午後はちょっと予約の分で焼いてて終わってちゃいますね。
じゃあやっぱ来るんだったら朝とか
が。そうですね、うち朝の方が種類もあるし、朝来れば10時ぐらいまでだと10時ぐらいに全部揃うので、で大体12時から1時ぐらいである程度なくなってしまいますかね。で残すのも嫌なんで、それで終われば終わってしまいます。
で、あのさっきあの白玉チョコの説明をしたときにお客様からリクエストに答えたということだったんですけれども、結構リクエストを受け付けてたりするんですか？
リクエストっていうか、ただこんなのできないのと思うと一人のアイデアが少ないんで、まあ、そういうのができるかなと思ってやるときはあります。
じゃあ、まあなんかこんなのがあったらっていうと、あ、ちょっと検討しますという形になります。
そうですね、保育園のパンなんかもやってるんですけど、園児昔はなんか動物パンとか作ってって言われたんで作 作ってましたね。去年もクリスマスのパンを特別に作ってましたね。雪だるまのパンを作りましたね。
可愛くていいですね、そういうの。はい、はい、というわけでですね、このパン屋のピアンさんはですね、東京都調布市札の、1-17-12番、札駅と調布駅どちらから歩いても10分ほどになります。営業時間は朝の7時30分から、夕方の4時半もしくは売り切れ次第ということで、営業は月曜日から金曜日、土日は定休日になります。祝日の場合は、朝8時30分から、夕方の3時までの営業となります。で、ご予約やお問い合わせなどは、電話番号042-485-7477番、042-485-7477番です。ちなみに予約ってやっぱ食パンとかになるんですか、それともこういうのもパンも注文されればとかってあります？
一応予約は受けてますけども、なるべく早めに予約していただければ。はい、
前日に言ってくれれば用意できるかなとか、もうちょっと早いです。
2日ぐらい前でお願いします。
はい、ありました。真由美さん、
はい、
というわけでですね、パン屋のピアンさん、この通りがですね、ちょっと本当に鉄柵のようなものが立ってて、普通に通るとあれ入れるのかなってちょっと心配になってしまうんですけれども、どのお店もやってますし、ピアンさん、まだまだ種類いくつか残ってますので、はい、いろんな方々に皆さんやってないと思わずにぜひとも立ち寄ってください。可愛い絵本とかも並んでますん でパン屋のピアンさん、8月いっぱいはですね、毎週月曜日が、定休日、夏休みのような形で定休日になりますのでお気をつけください。というわけで今日はですね、パン屋のピアンさんから、ご主人の内山哲夫さんと、あとごめんなさい、さっき商品名を突っ込んでいただいただけなんですけども、内山みゆきさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、内山哲夫さん、みゆきさん、お忙しい中本当にありがとうございました。リクエストに応えて、ね、本を考え、あ、本じゃない、パンですよね、パンを考えて作りになられてということでね、なんか雪だるまパンを作ったというお話をお伺いしたりして、なんかお人柄も伝わってきましたね。ぜひ皆さん、1時ぐらいになるとだんだん少なくなっちゃうということでしたので、それを念頭に入れながら、ぜひパン屋さんに行かれてみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターが第8ヨネックスジャパンオープン2019バドミントン選手権大会についてレポートします。